発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。3週連続の対策のラストです。
そうですね、
はい、またまた今回もですね、風と金のシンポジウムという11月にやったゴミ醤油のトークイベントからゲストを呼んでお話を聞こうかなと、
これ年末、今年2018年最後の収録だね。
そう、締めくくりの回になります。
最後か、
今年も早かったね。
伸ばしてほしいね。
どんな素敵な話が聞けるかな、
で来年は目指せ200回。これ168回目なので、
そんな撮った
200回になるまで、あともうちょっと頑張りましょう。
頑張っていこう。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はちゃぶ台の話。今日のゲストは三島社の三島邦博さんです。三島さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日のテーマ、ちゃぶ台の話にしたんですけれども、ちょっとちゃぶ台が何かっていうのと、三島さんの自己紹介していただいてもいいですか。
ちゃぶ台っていうのは三島社が年に1回出してる雑誌で、毎年10月出しているんですね。で、今年は発酵×経済号ということで、まさにこの番組のためにあるような一冊じゃないかと思ってるんですけども、というのも、今回小倉ひらくさんに一緒に秋田に取材に行ってもらって、で結構な本当はそこまで の長い依頼じゃなかったんですけども、ぶち抜き50ページぐらいを一気に書き下ろしてくださるという、すごい面白い話を書いていただいて、発行とですね、これからの、経済というか、社会のちょっと先っていうのを、毎年探ろうということで、今回第4弾を出したんですけれども、最初は移住号っていうのを3年前に出して、でそこからなんか、会社特集をしたり、去年は地元、教育かける地元特集っていうのをやって、今回は発酵かける経済ということで、やったんですけども、そもそも三島社っていうのは12年前に、できた出版社で、最初東京の自由が丘でやってたんですけども、今はそこと京都の2拠点でやってまして、で、両方とも古民家でやってるもんですから、そこには常にちゃぶ台がありまして、そのちゃぶ台を囲んで企画会議もやり、毎日のお昼ご飯も食べ、ありとあらゆることをちゃぶ台囲んでみんなでやるっていうスタイルでやってるんで、3年前突然雑誌作ろうと思って、全然こう予定してなかったんですけども、立ち上げるって言った時に結構メンバーから、もう雑誌名はちゃぶ台がいいって言って、一応編集長は僕なんですけれども、僕一人、いやそれはないって言ったんですけれどももう全員の意見でちゃぶ台っていうようになって、いや今から思えばこれしかなかったなと思ってるんですけども、
今回5×経済号、僕もかなりディープにご一緒させてもらったんですけど、これから未来を考えるって言った時に、僕思ったのはさ、これから未来を考えますみたいな時って、こう声が大きいのって、いや人工知能が発達してとか、なんかこういろんなテクノロジーが発展して、人はこうやって生きやすくなりますとか、生きづらくなりますとかって、結構主語がでけえなと思って、なんか規模がグローバルだし、人類は必然的にこういう方向に向かっていきますので、なんか自分たちはそれに対して対処するしかありませんみたいな、結構そういう語り口のものが多いなって思ってた時に、やっぱりその三島社の考え方って全然違くて、結構人間の生身から出発して、ここに人がいるから、じゃあその人たちがやっぱりどうやって世界に向かい合うかで未来が決まってくるでしょうっていう、結構なんか全然違うスタンスだなと僕は個人的に思ってて、その三島さんがその思う、僕質問が2つあって、三島さんそう思う、その未来の在り方ってどこを起点にしての未来なのかっていうのが1個聞きたくて、でもう1個はそのとはいえ発酵をなぜ選んだのっていうのがある。
なるほど。どっちもよくわかんないんですけどももともと三島社でその単行本の出版社なんで、全然雑誌作ってなかったんですね。で最初僕一人で、今10人ぐらいのメンバーでやってるんですが、で一 人の時代から小さな総合出版社っていうことになっていて、うんうんうん、だからあのノージャンルで、だけどどの本も面白いっていう、うん、あのジャンルをあえて言うと面白いだよっていうことを言ってたんですけども、なんかその面白いっていうのをなんか説明するの結構難しいなと思って、
うん、
でこの数年はじゃあその各本ジャンルはバラバラだけどその根っこに何があるかって言ったら面白マグマだっていう表現をしてたんですね、うんうんうん、マグマがこうあのふつふつと湧き上がってるのを、まあ、そのまま触れたらあのすごい危ないけれども、うん、なんかこういういろんな編集の仕方をしていって、うん、まあ、絵本になることもあればコミックエッセイになることもあるし、うん、まあ、その人文書になることもあるしとか、まあ、その出てくる形態はバラバラだけど根っこはどこも面白いっていうのがあって、その面白いっていうことをこうなんていうか分析することはちょっと難しいかなと思っているんですね。まずだから起点っていう意味で言ったら、まあ地下に、まあ、その面白マグマが眠ってるっていう風にも言えるし、あのまあ平久さんいや、まあ、あの先週出られた森田正夫さんとかと話してると、やっぱこの間この数年やっぱこう金とかですね発酵っていうのが自分にとってこう欠かせないなっていう風になってきたんですね、
うん、
それもなんでかって言ったらちょっとよく分かんないとこもあるんですが、その視点で見るとその マグマって言ってたのは、あ、もしかして面白金かもっていうふうに思っていて、
うんうんうん、
だからその金が、いろんな形でその発行したいった、最後の形として本っていうそれぞれの本っていうのが出来上がっていて、うん、だけどなんていうかその金の付け方とか見つけ方みたいなのが、うん、まあ今回のちゃぶ台の第4弾で出てくれてるタルマーリさんが、うんうん、まあ、イースト菌と天然菌の違いっていうことをすごい説明してくれたんですけど、うんうんうん、まあ、イースト菌っていうのは発酵の高速効率的にやっていく、まあ、エリートだっていう表現をしていて、それに対して天然菌は何が起こるか分かんない、発酵が起こるか分かんないけども、まあ、起こった時にはすごいこう重層的な味になって、まあ、生命力も高いと、まあ、そういう、視点で言ったら必ずしもこう本に最短距離でなっていく金かよく分かんないんだけど、あ、これなんかちょっとおもろいかなっていうようなのをこう、まあ、できるだけその大きなメディアとかがですね、取り上げたりしてない、ところで、うん、まあ、そのちゃぶ台っていうのもいつもこう思ってるのはその未来の種だと思っていて、
うん、
新聞とかテレビに出る時って、まあ、花が咲いてたりとか実になったりこうみんなが目に見える状態になって取り上げると思うんですけども、まあちゃぶ台で取り上げたいなと思っていることっていうのはなんかこれはすごい面白いし次の時代のなんかヒントかもしれない、うん、だけどなんていうかその別にすごいことをそこでやってるかどうかっていうのをすごいこうロジカルに説明したりまでは いかない、だけどなんかこう感じているって、その感じているっていうことにはまあ間違いがないっていうか、すごいもう僕自身がこう震えているっていうその実感とともに毎回なんかこう各地取材したりとか寄稿をお願いしたりとかして、まあちゃぶ台出てきているんですけども、まあそういう活動をずっとやってる中でその発酵とかですね菌っていう言葉自体は僕の中では全然使ってなかったんですが、あ、これがなんかもう決定的に大きいなっていうのをなんかこの数年ひしひしと感じていて、というか なんで僕はこの菌っていうものをもっともっとこう取り入れてこなかったんだろうみたいな感じにすごく思って、そっからこの1年っていうのはもうひたすらもう毎日金っていう言葉を唱え続けるみたいな金鏡みたいな感じの1年だったんです。でまあその中でイラクさんともね秋田行って、もうそれでさらにもうそれなしには生活できないぐらいに、うん、まあ今なってるって感じです。
何もちゃぶ台を読んでいたけどどうでした、発酵している側として、うん、
発酵側として
ぜひ伺いたい。
本の絵が、はい、発酵してるっぽくて、はいはい、すごい良かった。
そんな話？中身。
収まってないですね。
もイタルさんのところすごく、はい、いいなと思ってて、なんかそのイースト菌のことだからあえて優等生ってこう言う感じが、なんかもっとイースト菌のことケチョンケチョンに言えるんだけ
ど
そのちゃんとこう、
そうですね。
まああれも普通の菌の、まあ、選抜組なんで。あれも人工的に作れたものじゃないから、
ね、
でなんか その辺のなんかそのなんかバランス取れてる発酵に携わってる人たちってやっぱそのいいなって、うん、なんか改めて思って、でなんかちょっとこうナチュラル思考すぎて、
はい、
こう思考がすごく狭くなっちゃってる人もいるの で、
うん、
でそういう意味で言うと タルマリさんは割となんかこうパンクとかって言ってるけど、その文章とかにした時のバランス感がすごく良くて、ね、文章で読んだ時のなんか安心感を感じましたね。
なんかすごいそのちゃぶ台読んでみて、僕、はい、自分も書いてるんだけど、ええ、全部読み合ったとの感想の一言目がカオスだなって守備一貫したメッセージっていうのはあるようでいてない、う
ん、ないです
けども、はい、でもやっぱ感じるなんかこうものがあって、はい、それってやっぱりなんかその、ね、世の中こういう風になっていくので、みんなこうした方がいいですよみたいな強いメッセージに向かって未来をやっていくのか、うん、それともいろんな場所でいろんなことをやってる人たちがいて、そうです、うん、そういう人たちがなんとなくどこか関わりながら未来がこう、うん、本当にそれこそ発酵みたいになんかこうプツプツ生まれてきてるっていうのって、うん、結構その世界観が全然違うじゃない、うん、だからその三島社さんの、まあ、三島さんの考えてるその未来っていうのはもう運命はこうなってるんでみんなここに行きましょうではなくて、またちょっと違う形の未来の作られ方なのかなっていうのがこう思ったんですよね。
なるほど、はい、うん、そうですね、まあ、一貫してその自分たちの手でっていうところがあの創刊からあって、自分たちの手で自分たちの生活、うん、自分たちの時代を作るっていうのが創刊号の帯につけた言葉なんですけども、うん、だからそういうことをこうやっている方々が、うん、もうそれ本当に学者の人であれ、あの農家の方であれ、うん、発酵に関わってる人である、みんなそういう人たちがまあ自然に集まって、まあ、今回はミュージシャンも小説書いてくれたりとかいろいろあったんですけども、なんかそのこっちが編集長がこういう雑誌を作ってこういうメッセージを届けるんだっていうことではなくて、まあ、僕は発酵×経済語っていうのだけを決めて、うん、あとは結構皆さん結構好き勝手に書いていただいたり、うん、取材でも好き放題結構言ってもらって、うん、それがそのところの面白いっていうのがまあ集まってるっていう感じで、うん、まあ、勝手にこう皆さんこう踊ってくださってるっていう感じがあるんですよね。なんかそれが今回の第4弾は特にそれが一番出たかなと思っていて、うん、まあ、それはやっぱ4年の蓄積というか、うん、よりこう、まあ、平子さんカオスって言ってくれたんですけども、まあ、アナーキーであったりカオスであったりとかっていうことが、うん、まあ、言ってもらえるのはすごい嬉しいなと思ってます、うん、はい。
ちゃぶ台はですね、はい、甲府だと春光堂書店さんで、
うん、
バックナンバーも置いてあります
ので、うん、はい、そうなんですよ。
私はそう春光堂さんで、はい、買って知って買いました。は
い、ありがとうございます。
最新号の発行×経済号はゴミ醤油でも数冊お取り扱いをさせていただいているので、ぜひ
ね、発行ファンも、うん、三島社ファンも両方読んでほしいね、
う
ん、
あと絶対みんな今雑誌って聞いてるけど、これ雑誌って思うクオリティだし内容だと思うので、まずなんか初めにちょっとびっくりして読み終わって、
う
ん、
実質雑誌じゃないよ、
雑誌じゃないんですけどなのでぜひ皆さんちゃぶ台見てください。今日のゲストは三島社の三島邦博さんでした。三島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 発行兄弟のコージートーク。
発行兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛んで聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
うまい味噌ですいません、また来年。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。